医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回はラクトフェリンの臨床応用と日本ラクトフェリン学会の役割と題して、日本ラクトフェリン学会理事長で名古屋市立大学特任教授の津田博之さんと、日本ラクトフェリン学会理事で横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器内科教授の田中勝明さんに伺います。
まず田中先生からお伺いいたします。ラクトフェリンが持つ健康維持増進する作用のうち、ビフィズス菌増殖促進作用に関する国内外の主な研究、そしてその応用例をご紹介ください。
母乳栄養時の腸内環境はビフィズス菌が優勢を占めることが知られ、これには母乳中に多く含まれるラクトフェリンやオリゴ糖が関与していると考えられています。ラクトフェリンは有害菌に対して抗菌作用を示す一方で、ビフィズス菌に対しては増殖促進作用を示すことも知られています。そのメカニズムとして、ラクトフェリンが鉄イオンをキレートして増殖を抑えるほかに、直接ビフィズス菌と結合して増殖を抑えることも知られています。ビフィズス菌の表面にはラクトフェリンを認識するためのラクトフェリン結合タンパク質があることもよく知られています。ラクトフェリンは胃の消化酵素ペプシンなどで分解を受けると、さまざまな活性ペプチドが生成され、潜在化していた新たな機能が顕在化する魅力的なタンパク質といえます。最初に見つかったのがラクトフェリシンという強い抗菌作用を有する活性ペプチドですが、これはビフィズス菌に対してはほとんど抗菌作用を示さないことが知られています。最近、元のラクトフェリンより強いビフィズス菌増殖促進作用を示すビフィズス菌増殖促進ラクトフェリンペプチドの存在が報告されましたが、このペプチドはビフィズス菌の中でも特に乳幼児の腸内に多く生息するビフィズス菌に対して増殖促進作用を示すことが知られています。牛の生乳のラクトフェリン濃度は人の母乳の10分の1程度と少ないこともあり、乳児にラクトフェリンを添加したミルクを投与すると糞便から検出されるビフィズス菌が増加することが知られています。こうした研究結果からも、ラクトフェリンは母乳栄養時の良好な腸内環境の形成維持に寄与していると考えられています。現在ラクトフェリンは乳児の生体防御成分として日本を中心にアジアの国々で育児用糞乳に添加され、欧米でも育児用糞乳への応用を視野に入れ、さまざまな機能研究が行われています。また加齢とともにビフィズス菌は減少してくることから、サプリメントとして摂取することも行われています。
それでは続きまして、ラクトフェリンが持つ健康を維持増進する作用のうち、脂質代謝改善作用について最近の取り組みをご紹介ください。
近年注目を浴びている機能の一つですが、海外の観察研究では血液中のラクトフェリン濃度が高い人ほど血液中の中性脂肪や血糖値が低く、またボディマスインデックス、体格指数とも言いますが、これも低いという結果が得られています。またサプリメントとして摂取した場合の人無作為化試験の結果でも、プラセボ対象と比較して内臓脂肪面積がある程度減少することが報告されています。この試験に使われたのは腸養生といって、胃では溶けずに腸に届いた時に初めて溶けるように設計された製剤を使っています。抗菌作用については、胃の中で分解を受けたラクトフェリンにも効果があることが報告されておりますが、脂質代謝改善作用に関してはそのままの形のラクトフェリンの方が効果が高いと考えられています。内臓脂肪低減効果に関する作用メカニズムとしては、ラクトフェリンが内臓脂肪に到達し直接脂肪細胞に作用しているためと考えられています。脂肪細胞を用いた実験系では、ラクトフェリンを添加すると脂肪の合成が抑制され分解が促進するということも報告されています。 これらの脂肪細胞に対する作用についてはペプシンで分解したラクトフェリンでは効果がなくなってしまうことから、先ほど申し上げたようにラクトフェリンの脂質代謝改善作用については腸養生として摂取した方が効果が高いと考えられています。現在詳細な作用メカニズムの研究が進められておりますが、脂肪細胞には LDL 受容体感電タンパク質1というラクトフェリンのレセプターが存在し、そのレセプターを介して脂質代謝の調整がなされると考えられています。
それでは続きまして、ラクトフェリンが持つ健康を維持増進する作用のうち、同じく抗炎症作用を期待した最新の取り組みをご紹介ください。
ラクトフェリンの持つ免疫調整作用には、感染症などからの防御をする免疫機能を高める作用、これを免疫部活作用と言います。だけではなく、人にとって有害である過剰な炎症を抑制する作用、これを抗炎症作用と言います。も重要な機能の一つです。ラクトフェリンが炎症物質であるリポポリサッカライドと強力に結合し、炎症を引き起こすのを抑制するということは古くからよく知られています。炎症が関係している疾患はたくさんありますが、人を対象とした臨床試験でラクトフェリンの経口摂取による抗炎症作用が認められている疾患をいくつか紹介しますと、我が国からは歯周病においては歯周ポケット内の歯周病菌数の減少のほか、歯肉の炎症指数の低下が観察されるなど、歯科・口腔領域で特に注目を集めています。また小児のロタウイルス胃腸炎において、胃腸の炎症症状である下痢や嘔吐の症状が緩和されたとの報告もあります。
ここまでは田中克明先生にお話しいただきました。続きまして、日本ラクトフェリン学会理事長で名古屋市立大学特任教授であられます津田博之先生に伺いたいと思います。
私は自分の専門分野からがんについてちょっとお話しさせていただきます。がんの発生というのはですね、いろんなものが作用していて、はっきり言ってわからないわけですけれども、それに対してどうしたら予防できるかということもまだよくわかっているわけではありません。で、私は発がんの研究の立場から、がん予防ということで、ラクトフェリンに注目してまいりました。で、まず動物実験で、がんの発生させるのをよく予防するということがわかりまして、私が国立がん研究センター在職時に、臨床研究を病院と一緒にやりまして、そして予防するということがわかりました。その概要ですけれども、直径5ミリのポリープを持った患者さんですね、大腸ポリープです。その患者さんに1日 1.5グラム、あるいは3グラムですねのラクトフェリンを毎日食べていただいて、1年後にその小さなポリープがどうなるかということを観察しました。そうしましたところ、統計的にですね、有意の差を持ってポリープが縮小するということを見つけまして、雑誌にジャーナルですね、報告しました。で、そのことから、がんを抑えるということですが、その基準がまだよくわかっていないので、いろいろ調べました。そうしたところ、大腸にですね、がん細胞をアタックする免疫機構が非常に強くなっているということが見つかりました。具体的に言いますと、CD4、ポジティブなリンパ球、あるいは、そういうことによって NK 活性を上げる、あるいはインターフェロンアルファが、その、ポリープ周囲の粘膜で誘導されて、がん細胞を殺す方向に行くと。そういうようなこと。あるいは、その、がん細胞のあたりに、ラクトフェリンを分泌する白血球、それが集まってくるというようなことが分かってまいりました。こういうことから今後の研究でですね、さらに、がんの研究の方にも使えるのではないかというふうに思っております。で、ラクトフェリンのいいところはですね、これは乳成分でありまして、赤ちゃんも食べてるような物質でありますから、かなりグラムでとっても副作用がないということで、例えば、がんで手術した後にこれを食べて再発性能とか、そういうようなことには有効な手段になっていくのではないかというふうに考えています。で、世界的には今度そのラクトフェリンは大きなタンパクですから、その分割ですね、先ほど両先生が少し述べられましたが、ペプチド分割を取ってきて、それががんに直接効くのではないかというような話にもなってきまして、今国外ではそれを医薬に用いようと、抗がん剤に用いようというような研究もなされております。
津田先生は日本ラクトフェリン学会の理事長というお立場でいらっしゃいます。我が国のラクトフェリン研究の担い手、そして学会の現状、現在どうなっているんでしょうか。
ラクトフェリンは非常に多彩な機能ですね。まさにまだこれから何が分かってくるかも分からないような機能です。そういうことがありますので、やはり一分野の研究者ではとても手に負えない、それぞれの専門分野の研究者が集まって自分の知恵を尽くして研究していく、そういう物質であると思っています。 今は健康増進ということをやりましたが、実はそれ以外に畜水産への応用ということもありまして、どんどん広がっていくという、そうするとやはり学問分野の枠を超えた総合的な研究、あるいは学際的研究と申しますが、そういうことが必要になってきます。そういうことで、本学会員はですね、今のところ大体200人を超したところでありますが、分野はもうそれぞれ多岐にわたっております。そういうところで2年に一遍ですけど、偶数年に学術集会を開いて、一生懸命その研究成果を発表して、そして知見の交換ということをやっております。我々ラクトフェリン学会ですけれども、もう一つ先ほどの鹿の領域ですね、歯周炎等の治療にだんだん注目されておりますが、鹿の先生方で臨床ラクトフェリン研究会というのがございまして、この私どもより大きい350人ほどの会員いらっしゃいまして、やはりラクトフェリンを使った研究を行ってみます。そういうことで、両方合わせますと大体500人を超す人数になります。研究の症例ということですが、ラクトフェリン学会ではですね、若い優秀な研究者、いい発表された方に学会賞、あるいは富田賞という賞を差し上げて奨励するというようなことも行っております。
それではおしまいに、今後予定されています学術集会、そして国際会議についてご紹介ください。
日本ラクトフェリン学会、先ほど申し上げましたが、西暦の偶数年に開催しておりますが、その間の奇数年に実は国際ラクトフェリン学会という組織がありまして、世界で2年ごとにやっているわけです。で、実は来年の11月に私が担当することになりまして、名古屋で国際ラクトフェリン学会を開催いたします。名前は英語で言いますと、インターナショナルカンファレンスオンラクトフェリンストラクチャーファンクションアンドアプリケーションというちょっと長い名前ですけれども、そういうことでラクトフェリンの作用、構造、それからそれ受容体、それからどういうふうに何に使えるかというようなことを、後半に世界中のラクトフェリンに興味を持った研究者が集まって知見を交換するという会でございます。これはですね、一つのラクトフェリンやるんでじっくり研究するということで、同じ場所で5日間寝泊まりして夜昼なく研究するというちょっと変わった会ですけども、そういう会を今度名古屋で開催いたします。日本ではですね、これで2回目になりまして、実は第4回の国際ラクトフェリン学会は札幌で、今私どものこのラクトフェリン学会の副理事長をされておられます島崎先生が開催されまして、今度やりますと第12回になりますが、また日本に帰ってきたわけです。で、日本ではですね、先ほど申し上げた皆さんによってかなりやっぱり進んでて、ラクトフェリン研究人口が多いので非常にいい研究成果が発表されるのではないかと期待しております。それからもう一つはですね、私どもアカデミックだけではやっぱりラクトフェリンというのはやっぱり社会に貢献することはできないので、毎年ですね、東京ビッグサイトで国際食品素材添加物展、あるいは会議といいますが、 IFIA というところに主催してますが、そこでやっぱり一般の方を対象に無料でラクトフェリンの話を分かりやすく噛み砕いた発表をして、皆さんの興味を持っていただき、健康への貢献をより広げることができるのではないかということでやっております。
どうもありがとうございました。
ラクトフェリンの臨床応用と日本ラクトフェリン学会の役割と題して、日本ラクトフェリン学会理事長で名古屋市立大学特任教授の津田博之さんと、日本ラクトフェリン学会理事で横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器内科教授の田中克明さんに伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。